ご着席ください。戦いの日々と題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいま使徒言行録の18章18節から19章の10節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりのところ18章の18節をもう一度繰り返してお聞きいたします。パウロはなおしばらくの間ここに滞在したが、やがて兄弟たちに別れを告げて船でシリア州へ旅立った。プリスキラとアキラも同行した。パウロは誓願を立てていたので、ケンクレアイで髪を切った。誠にさりげない書き方になっていますので、つい聞き漏らしてしまいそうなのですが、ここにはパウロがヨーロッパを離れる際、港町ケンクレアイで散髪をしたということが述べられています。そこにはパウロは誓願を立てていたのでというふうにも言われています。で、この誓願と申しますのはナジル人の誓願と言われるものです。誰かがある志を神様から与えられる。で、その時にその人が神様にどうかこの志を成し遂げさせてください、このことのためにどうか私自身を最後までその志を果たすところまで完全に自分を捧げることができるように守り持ち運んでください、そうお祈りをしてです。そしてその志が果たされるまで髪の毛を切ることを控えるということが行われたのでした。そんなふうに神様から与えられた志を果たすまでの間、こう自分を捧げている間髪を切りませんから、どんどんどんどん髪の毛が長くなっていきます。で、その髪の毛が伸びている状態の人たちをナジル人というふうに呼んだんです。で、パウロは今コリントを離れヨーロッパを去ろうとしているわけですが、この時に自分に与えられた務めが全部果たされて、志がすべて満たされた、そのことを知って髪の毛を切るわけなんです。で、するとここで髪を切ってるっていうことから推測しますと、パウロに与えられた志というのは何だったか想像がつくような気がいたします。それはかつてパウロはヨーロッパに渡ってきて私たちを助けてください、そういう幻を示されて神様が福音をヨーロッパに伝えるように自分たちお召しになったんだと確信をしてヨーロッパに渡ってきたわけですけど、あの時にパウロが与えられた、これが私に与えられた務めなんだと信じた、そのことが今回のこの誓願に関わることだったということになるだろうと思います。パウロがヨーロッパに渡る幻を示されたのは小アジアの端にあった港町トロアスでの出来事でした。おそらくその幻を示された晩か、あるいはその翌朝にトロアスを立ってマケドニアの港町のネアポリスにやってくるわけですが、そのマケドニアに降り立つまでの船の中でパウロがお祈りを捧げたものと思われます。天の父なる神様、あなたがお示しくださったマケドニアの地、そしてさらにその先に広がるヨーロッパの地に主イエスキリストの福音を持ち運んで述べ伝える務めを果たしたいと思います。どうかそのためにこの私をお持ちください。この働きに仕えている間、どうか私が完全にこの仕事のために自分自身を捧げきることができますように、精一杯終わりまでお仕えできますように、どうかあなたの霊の導きをいつもお与えください。この私は本当に小さく弱く貧しいものにすぎませんが、どうかこの自分の弱さや貧しさ、惨めさに絶望することなく、小さいものを用いてくださるあなたにこそ目を上げて、 働くものとさせてください。おそらくそんなふうなお祈りをパウロは捧げたものと思われます。そして船に乗ってヨーロッパへと渡ってきました。でマケドニアに降り立って、その地から始まって次第に南下してアカイア州に入って、そしてコリントまでやってくる。でこの間に実は数年時間が経過しています。けれども神様はそういうパウロの祈りに応えてくださったんです。フィリピやテサロニケ、ベレア、そしてコリントの町に主イエスを信じ喜んで生きる、そういう兄弟姉妹の群れが立てられてくるようになりました。でパウロはそんな働きに用いられたことを感謝しながら、今自分の務めに一つの区切りが与えられたのだということを知って、ケンクレアイで髪を切って、そして元々のさっぱりした姿に戻っているわけです。そしてその後船に乗ってヨーロッパを離れアジアへと戻ってくることになります。でケンクレアイの港から船出をして、まずは対岸の町であったエフェソの町に上陸をしました。このエフェソというのはアジアで随一の町ですけれども、その町に渡るにあたってはコリントの町でパウロの伝道にいろんな面で協力してくれたプリスキラとアキラの夫婦も同行してエフェソに移住してくれることになったのだというふうに言われています。パウロにとってはこれは本当にありがたいことだったに違いないんです。キリスト教の福音宣教というものは伝道者が一人だけでできるようなことではありません。でパウロはそのことを今回のこの伝道旅行を通じて教えられています。誰もいないところでただ語ってさえいれば伝道ができる、そんなことはないんです。語られた御言葉は聞かれなければならない。そしてそれを受け止め信じて生活する信徒が起こされてこそ、福音の宣教というのは先へ先へと進んでいくことができるようになります。でそのことパウロは今回の旅行でつくづく思わされました。そして次に歩んでいく第3回目の旅行ではです、たくさんの同行者を連れてみんなで伝道していくというふうに次第にスタイルが変わっていきます。でさて今はその第2回の伝道旅行が終わりに向かっていくところですが、エフェソの町にやってきています。でこのエフェソの町というのはパウロにとっては特別な思いがある町なんです。というのはこの第2回の伝道旅行で実は、その伝道旅行が始まった時にはパウロはこのエフェソにやってこようとしてました。ガラティア・フリギア地方の最初の伝道旅行で、建てられた教会、イコニオンとかリストラとか、あるいはピシリアのアンティオキアとか、そういう教会を訪れた後です。パウロは実は諸王城の内陸をそのまんま西の方に進んでいって、エフェソの町に福音を伝えたい、そういう計画を立てたんです。ところが神様のご計画っていうのはパウロの思いとは違うところにあって、ヨーロッパに福音を伝えさせるっていうところにありました。でそのために、パウロが小アジアの内陸を通っていく道というのは聖霊によって閉ざされるっていうことがあったんです。先にヨーロッパに福音を伝えるっていうのが神様のご計画でした。でところが今パウロはそのヨーロッパで福音を語るという務めに一つの国々を迎えたわけです。で今度こそこのエフェソで福音を伝え、教会の群れがここの町に立つようになってほしい、そういう願いが今やパウロの悲願になっています。神様がお許しくださるのであれば、今度はどうしてもこのエフェソの町にキリストの福音を持ち運びたい、パウロはそう願ってるんです。そしてそのためにプリスキラとアキラはとてもいい助け手としてパウロの働きを助けてくれるに違いありません。でパウロは今船でエフェソに渡ってきました。でしかし実はパウロには今すぐにはこの町に腰を押し付けて伝道を始めるわけにいかないという事情がありました。この町に福音を伝え始めるよりも先にやらなきゃいけないことがあったんです。でそれは何か、まずはエルサレムの教会、そしてカイサリアのパウロの母教会ですが、その教会へ一旦戻って そして今回の伝道旅行の顛末を報告しなきゃいけないという務めがパウロにはありました。それはなぜかというと、このエルサレムとアンティオキアの教会はパウロたちの伝道の技を覚えてずっと祈り続けてくれているからです。それらのお祈りは決して虚しくはならなかったんだ。神様があなた方が捧げてくれた祈りを聞き届けてくださって、そしてパウロも最初は予想していなかったんだけれど、自分はヨーロッパへと送り出された。そしてヨーロッパに教会の群れが各地に建てられるようになっている。私たちと同じ信仰を持つ人たちが思いがけない遠い場所に起こされているんだ。そのことをパウロは伝えてあげなければならない務めがありました。祈りを持って支えてくれる人たちが何年もパウロたちのことを覚えて祈ってくれている。でその祈りは虚しくないのだということをパウロも伝えてです。そして祈っている人たちがさらに喜んで祈りの力を与えられるように励まさなきゃいけない。だから2回目の伝道旅行でヨーロッパ側に教会ができた、次はアジアだというふうにパウロはどんどん自分一人でことを進められないんです。最初にまず送り出してくれた教会に感謝を伝え、そしてまた祈りが聞かれていることを確認しなければならない。そんなわけでパウロは今はまだエフェソに腰を据えるわけにはいかないんです。でしかもエルサレムの教会にはさらに他にも要件がありまして、それはマケドニア州の教会が、エルサレムの教会というのは一番最初の教会ですが、経済的には大変に貧しい状況にあった教会ですので、エルサレム教会への献金を託されています。でそれも届けなければなりません。それから、パウロは誓願を立てていったわけですが、その誓願がすべて果たされたという時には、ユダヤ教のしきたりでは満願の、感謝の、捧げ物をエルサレム神殿でしなければいけなかったんです。でパウロはそんなふうにですね、いろんな、果たさなきゃいけない用事があったものですから、エフェソにとどまっていることはできなくて、エルサレムへさらにアンティオキアへと向かっていきます。おそらくエフェソに滞在したのは1週間程度だったろうというふうに言われています。でただ、1週間程度でパウロはエフェソを去るんですけれど、今果たさなきゃいけないその用事を全部果たしたらまたエフェソに戻ってくるつもりなんです。でその時にはプリスキラとアキラが、パウロを迎えてくれるように、この二人はエフェソにとどまることになりました。そして今度こそパウロはエフェソに腰を据えて伝道させていただきたいと願っているわけです。21節に記されているパウロの言葉は、そんなパウロの気持ちを表している言葉です。18章の21節です。神の御心ならばまた戻ってきますと言って別れを告げ、エフェソから船でした。パウロは神様がどうか自分をそんな風に持ち運んでくださるように、このエフェソに戻らせてくださるように心から祈りながら今エフェソから去っていきました。でさてパウロがそんな風にです、一旦エフェソを立ち去った後、新しい伝道者がエフェソにやってきたんです。アポロという名前の伝道者ですが、この人大変に教養のある人物でした。でただその教養というのはパウロが持っていた教養とは少し違う種類の教養でした。24節にアポロの紹介がこんなふうにされています。さてアレクサンドリア生まれのユダヤ人で聖書に詳しいアポロという雄弁家がエフェソに来た。パウロはエフェソから船出してエルサレムに向かって行ったんですが、アポロはおそらく小アジアの内陸の道を通ってエフェソにやってきたものと思われます。ですからパウロとアポロがもしどちらも陸路とか、あるいはどちらも船旅で港にいたというのであれば、どっかで出会うこともあったんですが、今回すれ違いになってしまっているわけです。でこのアポロはどういう人かというと、エジプトの北岸アレクサンドリア出身の雄弁家であったと説明されています。でアポロが育ったアレクサンドリアの町というのは、この時代ローマ帝国の首都であるローマに次いで帝国第2の都市でした。そしてこのアレクサンドリアは、地中海に面した港町ですが、港にはです、夜の間も船が アレクサンドリアの場所を 見間違わないように夜通しかがり火がたかれる 灯台がありました。これは世界の七不思議の一つに数えられてたんですね。そしてまたアレクサンドリアには世界最大の図書館が あったそうです。蔵書70万冊というふうに言われていますけれども、その、書物に記されている知恵を学ぶために世界中から詩人や学者たちが集まってくる、そういう非常にその文化的に栄えていた進んでいた町がアレクサンドリアです。でパウロが教養豊かであったというのはエルサレムで、ガマリエルという、ユダヤ教のラビから、聖書のことを教えてもらって大変博識だったんです。ガマリエル、パウロの先生のガマリエルというのは、当時のユダヤ教の世界で一番名前が通っていた学者の一人ですけれど、ところがアレクサンドリアにもですね、実はガマリエルと並んで大変名前の知られていたラビがいました。でこれはフィロンという人です。でフィロンという人、ね、おそらく、アポロはこのフィロンの手ほどきを受けて、旧約聖書の律法に精通するようになったんです。だからパウロの方はガマリエルの下で聖書を教えられて聖書のことをよく知ってるんですが、アポロの方もフィロンに教えられてやっぱり聖書の知識が豊かでした。でただアポロの場合にはそれに加えてです、アレクサンドリアで育っているわけですから、この町の図書館にある書物であったり、あるいはそこのために集まってくる詩人や学者たちの言葉というのも小さい頃から耳にして育ってきているわけです。つまり聖書の知識だけじゃなくて、この世的な一般的な知恵や知識の言葉というのもアポロは身につけているんですね。雄弁家であると紹介されているのはそんなところがあるからです。これは雄弁家というのは聖書の中の言葉ではなくって、当時のギリシャ世界のいろんな知恵や知識を駆使して語れる人のことを雄弁家というふうに言うわけです。でしかしまさにです、アポロがこんなふうに聖書に明るいけれど同時にこの世的な知恵の方面でも明るいという、そのところがパウロの博識さとはちょっと違っている点なんですね。パウロももちろんこの世の事柄に決して無知だったわけじゃありません。でもパウロはです、この世に起こるあらゆる事柄をこの世のいろんな知恵の光じゃなくて、ただ一つの光、十字架におかかりになって復活されたイエス様の光のもとにおいて考えようという、そういうところがあったんです。ですから例えばそれはパウロ自身の言葉を聞けば非常にはっきりするんですが、コリント教会に宛てた手紙の5つ目の手紙の中でこんなことをパウロ言うんです。コリントの信徒への手紙第1の2章1節と2節をお聞きいたします。新約聖書の300ページから301ページにわたっていくところです。コリントの信徒への手紙第1、2章の1節から。兄弟たち、私もそちらに行ったとき、神の秘められた計画を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を用いませんでした。なぜなら私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架につけられたキリスト以外何も知るまいと心に決めていたからです。パウロはこの世的な知恵の言葉や上手な言い方によって相手を説き伏せるという方法を取らなかったんです。最初からイエス様が神様からの元から来られた救い主だ、でそういう言い方をしました。旧約聖書の予言の言葉を引用しながら、神様がご自分のためイスラエルのために救い主を送ってくださるという約束が聖書の中に語られている。そしてその救い主というのは十字架にかけられお亡くなりになったけれども復活したイエス様なのだ、そういう説明を、いつもしていたんです。でパウロはそういう説明をすれば、当然その言葉を聞いて信じてくれる人も信じない人もいます。その聞いて信じるか信じないかというのはもう、パウロはですね、相手に任せちゃうんですね。自分の宣教、自分がイエス様のことを伝えるそのことっていうのは 人間の知恵によることじゃなくて、神様の力が働いたときにその相手が受け入れることだと、自分は聖書の中にこう書かれていて、それがイエス様のことなんだと言えば、それでいいのだって非常にはっきりしたスタンスを持ってました。コリントの信徒の手紙の、今の少し後のところですが、2章の4節と5節のところでこんなふうにパウロ言うんです。私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでした。それはあなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信じるようになるためでした。パウロはいろんなことが言えたとしても、実は聖書のこと中に書いてあるこのことが本当なんだと、それだけを言うという、そういう、一本槍の、福音の伝え方をしたんです。聖書の言葉によって神様こうなさるんだ、そしてそれはイエス様によって実現したんだ。パウロはいつもそういうふうに伝えて、あとは神様の力がその聞いている人に働いて、聞いている人の思いがそのことに開かれるようにと祈りながら語る、それがパウロの、知恵でした。アポロはです、そういうパウロとは少し違う教養を身につけているんですね。聖書の言葉に明るいんですが、同時にこの世的な知恵の言葉を語ることができるわけです。だからアポロという人はいろんな人からですね、驚かれたり、あるいは、気に入られたりする、そういう言葉を語ることができるんです。そしてそのアポロがイエス様のことを知っていて、イエス様について熱っぽく語るような、そんなところのある人だったんですね。使徒言行録に戻りますが、18章の25節にこんなふうに言われています。18章の25節です。彼は主の道を受け入れており、イエスのことについて熱心に語り、正確に教えていたが、ヨハネの洗礼しか知らなかった。地上に教会の歴史が始まって、ごく初期にはキリスト者たちがこの道の者っていうふうに呼ばれていました。でそれはもともとをたどると、イエス様がご自分は道なのだと弟子たちに教えておられた、そこまで遡ることができます。イエス様は弟子たちに向かって、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできないのだって、そう教えておられました。でイエス様がそう教えてくださったので、お弟子さんたちはみんなイエス様という道以外に神様につながる道がないんだと信じて従ってたわけです。ですから最初の頃の教会の人たちはこの道のものって言われたんですね。パウロがダマスコに迫害をしに行ったのも、この道のものを捕まえるために、ダマスコに行ったのだと使徒言行録の前の方に書かれています。アポロは、自分がこの道のものと言われても構わないと思ってたんです。つまりイエス様が正しい方だと信じて、アポロ自身の思いとしてこの道のもの、イエス様に従うもの、同じ道を歩んでいるものと呼ばれても構わないと思ってたんです。でもこの25節に語られていることというのは、今日の私たちの感覚からするとちょっと不思議な言葉でもあります。アポロという人は主の道を受け入れていて、イエス様について熱心に語っていたんです。その教えは非常に詳しかったと言われています。でもヨハネの洗礼までしか知らなかったっていうんですね。25節に正確に教えたって言われていますけど、これは文字を読むと、もともとの文字では精密に教えたとか非常に詳しく教えたっていう、そういう字が書いてあります。で、私たちの今日の教会の感覚からするとです、普通はイエス様の十字架と復活の出来事を知らされて、そこに救いがあるんだって信じて洗礼を受けて教会の枝に加えられていく、それが普通 の、 イエス様に従う人たちの在り方だというふうに私たちは思っているわけです。ところが教会の歴史の始まりの頃にはです、まだイエス様の御業についての詳しいことも、あるいは教会という群れがあるのだということも世の中にさほど知られているわけじゃないので、このアポロみたいなことが時折起こってたようなんですね。 アポロは自分ではイエス様のことを聞いて、そのイエス様の道を受け入れ従うつもりでいたんです。でも実はそのアポロが知ってたイエス様への知識っていうのは、教会の誰かから聞いた話ではなくって、洗礼者ヨハネの弟子たちから聞かされたことだったようです。でイエス様も確かに福音書の最初に出てきますが、洗礼者ヨハネから洗礼を受けになってるんです。ですから、ヨハネの弟子たちからすると、あのイエスという方は、自分たちの仲間だというふうに思っても不思議じゃないんですね。自分たちはみんな同じヨハネ先生の弟子だ、兄弟弟子の一人だというふうに、そういうふうにヨハネのお弟子さんたちが思っていても、それは不思議ではありません。で、新約聖書の福音書というのは、これは教会の信仰の側から、洗礼者ヨハネのことを位置づけて書いてますから、このヨハネという人はイエス様の前に使わされた道備えのような人物だと。そして、ヨハネ自身が私より優れた方が私の後から来るのだというふうに言ってた、そんなふうに、伝えています。でも実はです、この福音書に書かれているヨハネの洗礼の記事を少し注意深く読んでみるとです、ヨハネ自身が自分の施す洗礼をどう考えたかということが聞こえてくるんですね。で、ヨハネ自身はなんで洗礼を授けたのか、私の後から来る方を表そうとして授けてるんじゃないんです。単なる道備えだとか先触れだとか言って洗礼をしてるんじゃなくって、ヨハネの洗礼っていうのはヨハネの言葉を聞いているとそれ自体に意味がある。つまりヨハネはこの洗礼はとても大事だと思って伝えてるんです。それは何かというと、洗礼者ヨハネはです、神様の怒りの裁きがもう間近に迫っていて、今のこの時代というのは非常に切迫した状況にあるんだって考えていたんです。でこれは例えば、マタイによる福音書の、3章の10節なんかを、聞くと、よくわかります。新約聖書の4ページですけれども、マタイによる福音書の3章の10節をちょっと読んでみます。マタイによる福音書3章の10節、これヨハネが語っている言葉の真ん中ですけれど、ヨハネこう言ってるんです。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。ヨハネ自身はです、今の時代っていうのは、木の根元にぴったりと斧の刃を突きつけられている、そんなような時代だって思ってたんですね。もし、自分たちが、神様の前に立ち返り悔い改めるってことをしないならば、木の方はですね、自分が切られるなんて知らないもんですから、青々と葉を茂らせてとっても繁栄しているように見えるんですけれど、しかしそれは、誰がそれを下すのかはヨハネ言わないんですが、誰か、ヨハネの後から来る、その裁き手がです、根元にある斧を振り上げて、そしてそれを木の根元に振り下ろしたら、もう一瞬のうちにこの世界というのは崩壊して滅んでしまう。だから、ヨハネが実はですね、私の後から来る方が私より優れて、その方が救い主なんだって、そんなふうに、言っていたって、実はヨハネの言葉からはちょっと考えにくいところがあるんですね。ヨハネが考えた後から来る方というのは救い主ではなくて裁きが来る。だからその裁きの前に、自分としては悔い改めを伝えなきゃいけない。で、ヨハネ自身は、そういうところから自分が授ける洗礼のことを何て言ってたかっていうと、悔い改めて救いを得させるバプテスマを述べ伝えたって、そういうふうに書いてあるわけです。つまりヨハネは、神様に信頼するっていう、そういうあり方を取り返さなきゃ、もう今の時代っていうのはすっかり人間が、朽ち果ててしまっていて、どうにも滅びの方に向かっているって、もう一回神様のものとされて、新しくされて、みんなで希望を持って生きていかないとこの世界は滅んじゃうよって、そういう思いで、洗礼を授けていたわけなんですね。 ただ神様に向かうというそのことが大事だというのは本当なので、イエス様はそのヨハネの洗礼を受け継ぐ形で教会も洗礼を授けるようになってくるわけです。ただその時には私たちは自分がしっかりしなきゃいけないとか神様の向かわなきゃいけないのではなくて、イエス様がこの私たちのために十字架にかかって復活してくださっているんだ、それによって私たちは新しくされるって、そう信じて洗礼を受けるようになっています。ヨハネから洗礼を受けた人たちというのはです、自分たちは今までどう生きてきたか、ヨハネと出会うまでは、これは今の時代の多くの人たちもそうだと思いますが、自分の人生というのは自分の思いや願いを実現するためのステージなんだ、いい人生っていうのは自分の願った通りに生きられればそれがいいんだって大方の人は思って生きてたわけですが、しかしそうやってみんながてんでんバラバラに別々の方向向いてったらこの世界を滅んでしまうよってヨハネは思ったわけですね。みんなで神様の方に向かって悔い改めて自分中心に生きるんじゃなくて、神様がこの世界の上におられるんだってことを恐れて、そして神様が一緒に生きるようにされている、そういう隣の人たちに心を配りながら、みんなで一緒に行って神様の御業に仕えるような在り方をしなければこの世界を滅んでしまう。でヨハネの弟子たちはイエス様もそういう思いで洗礼を受けたんだって思ってるわけです。ですから、イエス様の、生き方っていうのは確かに世の中の普通の生き方と同じじゃなくて、言ってみたら向きを180度変えてるっていうんでしょうかね。自分中心に生きるんではなくて神様中心に、また周りの人たちのことを思いやりながら生きるっていう生き方に、向きを変えてるわけですけれど、そういう、自分たちと同じヨハネ先生の教えのもとに生きているものだというふうにヨハネのお弟子さんたちはイエス様のことを考えています。アポロはそういうことを聞かされていて、そして自分もイエス様と同じく神様中心に生きるものだと考えていて、イエス様のことを熱っぽくエフェソで語るわけです。でただこういう、アポロは自分が知っている範囲のことでは正確に、本当に詳しく語ることができたんですが、しかし、こういうその説明だとです、イエス様の十字架の御業であるとか、あるいはそのイエス様の御業によって私たちがどうしたって自分中心から離れることができないんだという、その罪があのイエス様の十字架で清算されたということが抜け落ちてしまうことになります。あるいは死んでしまったイエス様が復活なさって、いつも私たちと一緒にいてくださる、そして繰り返し御言葉を語ってくださって、私たちを神様のものとして生きるんだよっていうふうに引き戻してくださる、そういうことが起こるっていうこともそのアポロの説明では抜け落ちることになるわけです。だからアポロは非常にイエス様のことを熱心に語って、自分の知っていることはなるべく正確に、語ろうとしたんですが、しかしキリスト教会の教えとか信じていることからすると、キリスト者が信じている一番中心の事柄、すっぽり抜け落ちていることを語ってたということになります。それでこの話を聞いたプリスキラとアキラがこのアポロを自分たちのもとに招き入れて、もっと詳しく正確にイエスの御業についてあげたんです。イエスの御業について教えてあげたんです。26節のところに、こんなふうに言われています。使徒言行録に戻りますが、26節こんなふうに言われています。このアポロが街道で大胆に教え始めた。これを聞いたプリスキラとアキラは彼を招いてもっと正確に神の道を説明した。アポロが街道で大胆に教えたというんですが、アポロが大胆に教えたことっていうのは、プリスキラやアキラからしてみるとイエス様の御業の中心的なことはすべて抜けてるわけですから、これは実はこのプリスキラとアキラの夫婦からすると仰天するようなイエス理解なんですね。それでアポロを脇の方に連れてってもっと正確に、こう面白い言い方です。アポロは正確に伝えていたけれども、プリスキラとアキラはもっと正確に伝えたって書いてあるんですね。さっきも申し上げましたが、正確っていうのは完全って意味じゃなくて詳しいっていう意味ですから、 もっと詳しく、アポロが知らずにいたイエス様の十字架のこと、復活のこと、そして教会の信仰について説明をしてあげたわけです。さて、今日聞いている箇所にはさらに19章に入ってからのところですが、おそらくアポロにイエス様のことを教えてあげたであろう人たちとパウロとの出会いの出来事が、さらに書かれていくことになります。でこの人たちも、アポロと同じですけどヨハネの洗礼だけ知っていて、そして実際に十字架と復活の救い主であるイエス様と結ばれて生きる生活を知らずにいたわけです。でパウロが、この人たちに、イエス様の救いを述べ伝える。でこの時にはもうアポロはコリントに移っていたんだというふうに言ってますから、今度パウロがエフェソに行った時にアポロはもう、コリントに行ってしまって、留守ということになりますので、またここでもパウロとアポロは行き違ってしまうんですけれど、しかしパウロがそのアポロに、イエス様のことを伝えた人たちにイエス様の、ことを伝えて、そして聞いた人たちが、パウロの言葉を信じてイエス様の名による洗礼を受けたところ、聖霊が下ってその人たちが異言や予言を語るようになったんだって6節、19章の6節のところに書かれています。パウロが彼らの上に手を置くと聖霊が下り、その人たちは異言を話したり予言をしたりした。でこういうところから示されていることというのがあると思います。キリスト教の信仰っていうのはです、ただ単にイエス様あるいはイエスという人間を生き方の手本にして後に付き従うだけではない、それがキリスト教の生活なんだ、信仰生活なんだということが教えられているように思うんです。イエス様は私たちのために十字架にかかってくださった、そして十字架の上でお亡くなりになったけどよみがえられた。でこれは聖書の中に語られていることです。そして私たちはそういうことが聖書の中に言われてるんだというふうに単純な知識としてこれを聞くということもあり得るだろうと思います。けれどもこれが本当にこの私のためのことなんだ、教会はずっとそれを語り続けてるんです。毎週毎週あのイエス様っていうのはあなたのために十字架にかかってくださったんですよって、そういうふうに語り続けて2000年間経ってるわけですね。私たちはそれを聞いて本当にそうなんだと信じる人にとってはです、その十字架から復活したイエス様がただのお話としてあるんじゃなくって、今日もこの私と一緒に生きてくださっている、そしてこの私を本当に励まし支えてくださって、いろんなことで私たちはです、思いがけないことや辛いこと苦しいことに出会うと自分の人生なんか、意味がないんじゃないかとか、こんな命生きててもしょうがないんじゃないかというふうに悪い方に考えがちですけれども、そうじゃなくて本当にイエス様が私のために十字架にかかって復活してくださったっていうのは、どんな人生であっても神様がそれをご覧になっていて意味があるものとしてそこに置いてくださってるんだ、そう信じて力を与えられていくわけです。イエス様が復活をして確かにこの私たちと一緒に生きてくださっている、そしてただ生きているだけじゃなくてイエス様は私はあなたのもとに助け主である聖霊を送るって約束もしてくださっているわけで、私たちは本当にそのイエス様のもとから送られた聖霊に励まされるようにして、あの聖書の言葉はこの私の出来事なんだって、そう信じることができるようにされているんです。そして私たちは実際に、礼拝を捧げながら、一緒に生きるようにされている。私たちはそんなふうにイエス様に伴われている幸いな生活を今送ることが許されている、そのことを感謝に覚えたいと思います。そして私たちの不安や恐れや嘆き、それをこのイエス様の前に注ぎ出して祈りを捧げ、そしてイエス様が私たちと共に歩んでくださる、その平安の中を過ごすものとされたい、私たちはそうやってイエス様が確かに復活しておられ、今もこの私たちの世界の上に共におられるんだ、そのことを表す枝の一人一人としての生活をここから始めるものとされたい、そんなふうに願うのです。お祈りを捧げましょう。 御在天の父なる神様、あなたは私たちが絶望してこの世界が滅んでしまわないように、私たちを絶えず慰め、勇気を与え、力づけてくださる土台となる救い主をこの世にお送りくださいました。そしてまたイエス様が信じる弟子たちに助け主を送ると約束してくださって、私たちの上にも聖霊が送られ、そしてあなたの力が働いて、イエス様が本当にこの私の救い主である、この私はイエス様に伴われた中で今日を生かされているのだという思いを与えられ、生きることを許されていることを感謝いたします。イエス様のなさった御業や、またその救いの事柄は聖書の中に文字として書かれ、情報としてもこの世界の中に行き来していますけれども、しかしその字面の情報ではなくて、教会に与えられている信仰のもとに私たちを招いてくださり、その教会の信仰に養いよって養いながら、私たちが支えられて一日一日を過ごすことが許されることを本当に感謝をいたします。どうかこの週もあなたが真実に私たちを顧みてくださり、そしてあなたの慈しみのもとに置かれていることを私たちが信じて、それぞれに与えられている生活を歩んでいくことができますようにお導きください。あなたの方に向きを変えるというこのことが、私たちの決心や私たちの思いによることではなくて、あなたが聖霊を与えてくださり、イエス様の御業によって固くイエス様に結び、あなたの方を向かせてくださっていることに感謝をいたします。どうか私たちが教会の群れとして、またその枝として、あなたの恵みのもとに生きるものとされますように、あなたが喜んでくださるように、私たちが与えられている命を生き、そしてお互いに愛を持って、また謙遜を持って歩むことができますようにお導きくださいますようお願いいたします。さまざまな不安や嘆きや悲しみの中で、また災害のもとに暮らさなければならない方々も多くいらっしゃいますけれども、しかしどうぞそのような場所にもあなたの真実な顧みがあることを証しする、そのような礼拝が捧げられ、そしてまたあなたの恵みに信頼をして生きる、そのような力を与えられて生きる兄弟姉妹がそれぞれの場所に起こされますように、また私たちが同じ信仰を与えられている兄弟姉妹として互いに愛し合いながら、真実に一つの教会に連なる群れとして共に歩んでいくことができますようにお導きくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。